本日私たちにくださる神様の御言葉は創世記一章二節です。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。アーメン。あるオンライン調査機関が5000人を対象に2023年の新年の願い事について調査しました。ランキングを見ると3位は幸福、2位は経済的自由、そして待望の1位は健康でした。その他のコメントには、就職、旅行、目標達成、平凡で穏やかな生活、成功、経済的安定、体重管理、国家の安定などが含まれていました。今年最後の手術礼拝を捧げておられる兄弟姉妹の中にも、すでに新しい手帳を購入され、2024年の目標や希望を書き、祈りの課題を書きまとめられた方も多くいらっしゃることでしょう。特に MBTI の性格理系をお持ちの方は、すでに1年分の計画をお決めになっていらっしゃるかもしれません。また、1年を振り返ってみると、目標を達成し、喜びと感謝の気持ちで1年を終えた方もいれば、やりたいことを成し遂げられなかったことを残念に思い、来年こそは悔いがない1年にするため、バケットリストの見直しをされておられる方もいることでしょう。ところが希望や目標、バケットリストを立て、達成を目指し、一生懸命生き、それを達成したら、私たちの人生は本当に豊かで充実したものになるでしょうか。目標達成の裏側には、目標を達成するために時には家族を犠牲にし、健康を犠牲にし、日常生活を犠牲にした、そのようなバランスが崩れた生活を、誰よりも孤独で寂しい人生を生きていかれるのではないでしょうか。そしてある瞬間、目標が挫折したとき、誰よりも大きな痛みの中で崩れ落ちてしまう人生の道を歩んでいるのではないでしょうか。また、自分が定めた自分の目標ではなく、両親や周りの人、属している共同体が勝手に決めた目標なのにもかかわらず、それを拒むことができず、自分の声を出すことができず、自分ではなく他人の満足や幸せのためでの人生だったのではないでしょうか。もちろん、目標達成とその成果は私たちの人生にある程度の満足感を与えることは事実で、それを否定することはできません。しかし、私たちは人生のある時、人生の虚しさと深い絶望という関門を通り抜けていかなければならない時を経験します。これらの目標達成の暗い面を除外したとしても、ある方々にとっては2023年は悲しみと辛い思い出の1年と記憶されることでしょう。愛する人との悲しい別れ、信頼していた人に裏切られた深い心の傷、崩れてしまった人間関係から来る失望感を経験された人もいるかもしれません。私たちクリスチャンにとって2023年はどのような年でありましたでしょうか。今年は神様と共に歩むことができた一年でしたか。コロナ感染症によって固くなになってしまった信仰の消極さに打ち勝った一年になりましたか。それとも、むしろ神様との関係がよそしくなり、神様から遠ざかってしまった、そのような一年であったのではないでしょうか。私たちが属している共同体はどうでしょうか。私たちが属している家庭や職場、地域がどんどん良くなるどころか、望みを見つけることができない、絶望しかないと諦めて、あれこれ考えず一日一日をただ生きているだけではないでしょうか。すぐそこに待望の2024年が来ているのにもかかわらず、いつしか年齢を重ねるにつれ、新しい指導者、リーダー、人々に対する期待感は薄れ、世界が劇的に変化したり、良くなることへの期待感も失せてしまい、目の前の現実に何とか自分を合わせ、時代の流れに身を任せていきながら、なるようにしかならないよ、これで良いのだと、 自分に言い聞かせている、そのような自暴自棄の人生を送っているのではないでしょうか。このように2023年の悲しみと痛みを抱えたままで、2024年に対する何の期待を抱くことなく、この場所に座っている方はいないでしょうか。では一体私たちはどうすればいいでしょうか。今日の本文は、地は亡幕としてという御言葉で始まります。創世記一章一節で、神様は天と地、すなわち空間、地、星座、世を創造するために材料を作られたと言いました。それは科学的言語では原子で構成された元素と、またその元素からなる物質と言えます。その一つが地で、その地の状態は亡幕としてと書いてあります。ここで亡幕という言葉は、ヘブライ語で形のない空っぽを意味するトフに由来します。土地や材料はあるが、生き物や姿の形状が存在していない状態を意味します。それに続く何もなかったという言葉は、ボフという言葉で空っぽ、荒れ地という意味を含んでいます。つまり、地が亡幕として空っぽであるということは、神様が物質を創造されましたが、それらの物質が形を持っていなく、空っぽの荒れ地のように存在していたということです。それは、創造の秩序を完全には与えられていない宇宙と地球の最初の姿を表しています。私たちは創世記一章を通じて、神様がお与えになった秩序と御言葉の力によって、美しく変えられる世界をしています。しかし、本文の地はまだ空っぽの荒れ地です。この何もない荒れ地は物質世界だけに存在することではありません。人間の生活の中においても何もない荒れ地を経験する時があります。ルツ記のナオミの生涯がこのようなものでした。彼女は飢饉から逃れるために最悪の夫と二人の息子を連れてベツレヘムを離れ、食料を求めてモアブに行きましたが、結局、夫と二人の息子が亡くなり、二人の嫁だけが残されました。故郷に戻る途中、嫁のルツは最後まで義母の後を追いましたが、それでもナオミの人生は空っぽの荒れ地のようでした。それでナオミは喜びを意味するナオミと呼ぶのをやめて、自分を苦い苦しみという意味のマラと呼ぶようにと言います。私たちの生活はどうでしょうか。愛する家族が、大切な友人が、知人が、不慮の事故や病気で亡くなり、自分が住んでいる地が空っぽの荒れ地のようだと感じますか。たった一人で悲しみに暮れ、一晩中泣いてはいませんか。灰色の空の下にたった一人で立っているかのように感じながら生きているのは、いるのではないですか。思い起こせば、誰もが知る有名な大企業に勤め、成功と出世のアイコンと呼ばれていたのに、いつか早期退職者候補の第一予備軍となり、常に退職の半端ではないプレッシャーを受けたり、また退職後の裸にされた自尊心を持って過ごす自分の人生を空っぽの荒れ地のように感じているのではないでしょうか。自分は世界で一番尊く誇り高い子供だと思っていたし、目に入れても痛くない、本当に自慢の子になるだろうと希望を持って大切に育てた我が子が、成長するにつれて親の言うことを聞かなくなり、信仰の道からも離れてしまい、親子関係が疎遠になってしまった。我が家がまるで空っぽな荒地のように感じてはいませんか。教会に出席してはいても、今までは主に対する愛で満ち、熱心であった。その初恋のような信仰はいつの間にか思い出となってしまい、生存確認の連絡だけを取り合う。意味のある会話はほとんどない週末、夫婦のような神様との深い交わりはなく、ただサンデークリスチャンのようになってしまった方はおられないですか。 風邪もかからない丈夫な体に恵まれ、今まで近所の病院に行ったことすらないのに、思いがけない大病を患い、手術や治療を受けなければならない今、身を寄せているその病院のベッドが、空っぽの虚しい人生の荒れ地のように感じていませんか。私たちは人生の道を歩むとき、ナオミのように人生の空っぽの荒れ地に出会うことがあります。このような荒れ地にはまってしまったときは、人の力や経済力を持っても、そして友人や家族でさえも、私をその荒れ地から救い出すことができない時があります。では、そのような時、私たちはどうすればいいのでしょうか。本文では続けて、闇が大いなる水の上にありと書いてあります。ここで闇は、ホーシェフで、暗闇という意味の単語です。暗闇とは光の不在を意味します。これが三節で想像される光の背景となる暗闇です。しかし、この暗闇は大いなる水の上にあると記されています。ここでの大いなるという単語は、テホームという単語で、大水の意味を持っています。言い換えれば、世界は光も生命も全くない完全な暗闇に包まれていたという意味です。私たちの生活もこのように暗闇に包まれた深い水のように、光が全く入らない暗闇の中を歩むような経験をする場合があります。例えば、他の人には何度も与えられる人生の好機が、全く自分には来ないのはなぜだろうと。首をかしげる時があります。ある人にとっては自然に思える出来事が自分にとってはとても辛くしんどいと感じる時があります。その時私たちは惨めな気持ちになり挫折と憤りを経験します。経済的には裕福な親元に生まれより良い学業の機会、達成の機会、たくさんの選択肢が与えられている人もいれば生きていくためには働くことをの他に選べる選択肢が全くない若者たちもいます。ソウルに住み、親の援助と経済的支援を受けて就職の準備をする人もいれば、一人でアルバイトをして貯めたお金を家賃や生活費に充てながら生活している若者もいます。ある人にとっては子供を持つことは当たり前で自然なことですが、ある人にとっては奇跡のような望みであり、10ヶ月間お腹の中で子供を健康に育てるために切に祈っておられる人もいます。ある人にとっては結婚して幸せな結婚生活を送ることはとても自然で当然なことのように思えるかもしれませんが、ある人にとっては配偶者の不倫、関係的葛藤、精神的な困難、経済的困窮などで結婚生活を維持するのが容易ではない瞬間に直面する場合もあります。不動産価格は高値を更新し続け、過熱のした株価を目の当たりにして、我が家の夢と頭金を貯めることは到底無理なことになるのではないかと不安になったり、周りから煽られ全財産を投じて家を買い、また株に投資したのに、高金利による財政圧迫とともに買った家と持っている株の値段は底知れず下落し、目の前が真っ暗になり、そのことで配偶者とは顔を合わせるたびに喧嘩ばかりで、夫婦関係までが壊れてしまう経験をする場合もあるかもしれません。このような人生の瞬間に出会うと、私たちは絶望感、無力感、深い落胆を経験し、まるで暗い水の中で溺れているかのように感じます。このような状況で私たちに何ができるでしょうか。二節の最後の部分です。神の霊は水の上を動いていた。ここでの水という言葉は、先に述べたように、神様が水を作られたことを教えてくれています。ご存知のように、水の分子式は H2O です。二つの水素分子と一つの酸素分子で構成されています。私たちはこの水と共に生きていると言っても過言ではありません。水は私たちの体の約 70% を占めており、私たちは毎日水を飲み、服を洗い、食器を洗い、水なしでは生きていけません。私たちは水を吸う、そこにいつもある、あって当たり前のものと受け止め、その存在に対して不思議に思うことはありません。そもそもそこにあるものと思っているからです。しかし、水はそのような当然な液体ではありません。それはまるで家事をこなしてくださる両親の役割のようなものです。日常生活において、両親の大切さは あまり目立たないものです。子供の頃は、服は自然に洗って畳まれてあるのが当たり前で、冷蔵庫はいつも食べ物でいっぱいで入れてあるのが当然で、家はきれいに掃除されて食器は当たり前に洗ってあるのが当たり前のことだと思います。しかし、軍隊に入隊したり、自炊をしてみて初めて、それが当たり前のことではなかったことに気づきます。水についても同じことが言えます。水の沸騰温度は摂氏100度です。これは他の液体と比較して非常に高い方です。これは酸素原子と水素原子がよく結合しており、その結合を切り離して気体になるために多くのエネルギーを必要とするためです。そういうわけで、水で構成されている私たちの体の体温を維持するのに役立ちます。この原理により、水は私たちの体だけでなく、地球全体の温度をコントロールする効果があります。また、通常の液体は温度が下がって固体になると、分子間の距離が近くなるため、体積が小さくなるのが普通ですが、水が氷になると、体積が大きくなり、水に浮きます。その結果、水中で暮らす生き物は、上から凍って下がってくる氷の被害を受けることもなく、氷の下で平和に暮らすことができるのです。さらに、水は非常に強い表面張力を持ち、液体の中で互いに引っ張り合います。この水の表面張力により、植物は根から葉や茎に水分を送り上げやすくなります。さらに、水は陰と陽の両方の電気的特性を持っているため、他の物質を溶かしやすいです。その結果、水は体に必要な栄養素を吸収して、体の隅々まで送ることが可能になります。また、不要になった老廃物を排出することが可能になります。このように水は生命の誕生と維持に不可欠な役割を果たしているため、宇宙科学者が宇宙で生命体を見つけるためには、まずその惑星に水が存在するかどうかを調べます。しかし、様々な理由から、地球の表面のように水が液体の状態で存在する惑星を見つめることは非常に困難です。このように、水はそれ自体が素晴らしい恵みであり、それ自体が素晴らしい機能と効果を持っています。今日の礼拝を終え、お帰りの際に飲まれるコップ一杯の水から、そして手を洗う、服を洗う、植物を育てる、皿を洗うたびに、その水を通じて神様の愛を感じることができますようにお祈りいたします。しかし、今日の本文は単に水を想像するだけにとどまらず、神の霊は水の上で動いていたと語っています。ここで言う神の霊とは聖霊様を意味します。では、動いていたとはどういうことでしょうか？ラーハフという単語が使われていますが、この単語は舞という意味を持ちます。この表現は申命記32章11節でも使われています。お読みします。和紙が巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかける。翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。舞いかけりという表現がありますが、この表現がそうです。和紙のひなが巣から飛び立ち、落ちそうになりながらも、必死に羽ばたきながら飛ぼうと頑張りましたが、危うく地面に落ちそうになったそのひなを、親の和紙は翼を広げてひなを受け止め、羽に乗せて飛んでいくことを表す単語です。今日の本文では、神様は形成された地球初期に愛を持って空間と物質と水を創造され、聖霊様はまるで卵を温めるように包み、命の働きを始められるお姿を表しているのです。初期の地球は 不完全であっただけではなく、急速な変化を経験しなければなりませんでした。それゆえ、神様は特別な配慮を持って、命の誕生に備えられたのです。三位一体であられ、神様の霊であられる聖霊様は、それゆえに創造の霊であられます。聖霊様は、宇宙万物を創造されただけではありません。人間の内なる側、つまり私たちの霊をも新しくしてくださいます。これは新しく生まれ変わるということができます。ニコデモがイエス様のところに来て、新しく生まれることについて聞いたとき、彼は老年になっていて、どのようにして生まれることができるのか、もう一度母の体内に入って生まれることができましょうかと尋ねました。人が新たに生まれるというのは不思議なことです。これは肉体を意味するのではありません。それは人の霊が生まれ変わることを意味します。私たちの霊は堕落のゆえに罪の工場と化しました。考えること、話すこと、行うことはすべて罪の影響下にあります。出発点が間違っているからです。神様を王として、主人として使えるのではなく、自分の満足、喜び、有益のために出発するすべてのことは出発点が間違っています。これはまるで水泳競技や陸上競技ではいくら頑張って良い結果を出したとしても、スタートを誤ってしまった場合、その後のすべての努力が無意味になってしまうんです。そうです。私たちの人生の主人が変わらねばならず、出発点も変わらなければなりません。それが新しく生まれ変わることです。自己満足、利益、成功のために生きていた人生から神様を人生の中心とする人生に変わることです。私は大学1年生の冬休み、私にとって驚く変化が訪れました。中学生の頃、私は真面目な生徒の代表格でした。私は中学校3年間学級委員長に選ばれ、教会、学校、運動場、そして家だけを往復しました。私は開拓教会に仕える父のもとで、信仰生活の訓練を受けました。私は毎日聖書を読み、蒼天の祈りに出席し、日曜学校の教師として使いました。そんなある日、休み時間のことです。同じクラスの、不良の生徒が、クラスメートと私からお金を奪おうとして、口論になりました。結局殴り合いの喧嘩になってしまいました。授業が始まるチャイムが鳴り、その喧嘩は途中で終わり、放課後校舎の裏山で待っているから必ず来いと言われ、もちろん行くよと答えました。私は当然一対一で勝負をつけるとばっかり思っていました。しかし放課後そこに行ってみると、なんとそこには12人の先輩たちが私を待っているのではありませんか。いわゆる校内暴力組織、不良グループのアジトに足を踏み入れてしまったのでした。逃げるに逃げられない状況で、その後の展開は皆さんの想像にお任せします。鼻からは血が流れ、服は汚れてぐちゃぐちゃになっていました。その格好で家への帰り道、私の宗教的プライドは崩れ落ち、底知れぬ虚しさや怒りが私を覆いました。その時の私の心は空っぽの荒れ地、深い深海のようでした。大変だけど、頑張って生きてきて、正しく意識できた結果ってこんな感じなのか。そうだとしたら、なぜ私は私を守ることすらできない神様を信じなければならないのか。私はその答えを見つけることはできませんでした。その後の高校の3年間、私は信仰と人生の反抗期を経験するようになりました。私の体は教会の中にありましたが、私の心は何も育たない冷え切った空虚な荒れ地でした。そして大学1年の時、神様は聖霊様を使わせてくださり、私の凍りついた心を少しずつ溶かしてくださり、罪と十字架の愛と向き合うように導いてくださいました。そして私のように神様を誤解し、道に迷っている人々に、神様の誠の心を伝える牧会者になることを誓うものとなりました。これらはすべて聖霊様が私の空っぽで暗い心と人生の上に動いてくださった結果でした。2023年が終わりに近づくにつれ、歩んできた人生が何もない空っぽの荒れ地のように 光が全く差さない深い水の中にいるように感じる兄弟姉妹がおられますか？大丈夫です。聖霊様が私たちの人生、私たちの心、私たちの壊れた家庭、私たちの壊れた共同体の中で動いておられるとき、私たちは再び望みを持つことができます。自分の力で飛ぼうとしたものの、限界に達して崖の下に落ちていくような時を過ごされていますか？大丈夫です。聖霊なる神様が私たちの人生の中で動いてくださるなら、神様は私を翼の上に安全に乗せてくださり、再び生きる力と機会を与えてくださいます。今年がどんなに辛く厳しい一年であったとしても、希望なんて何も持てない一年であったとしても、どのように来年に立ち向かっていけばいいのかわからず、ため息しか出てこない状況にあっても、私たちの力ではできませんが、創造の御霊である聖霊なる神様が私たちにこの地上で生きる力と能力と知恵を与えてくださり、支えてくださることを心から信じることができますように、そしてそれを信じる心を持って前進することができますように、その時私たちは聖霊様のお助けによって深い絶望、落胆、無力感を乗り越え、主と共に勝利の歌を歌えることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちの中には2023年を悲しみの自画像として記憶する兄弟姉妹もいれば、喪失と心痛で色づいた一年で記憶される兄弟姉妹もいるだろうと思います。また、掲げた目標を達成しながら、情熱を持って生きている人であっても、その達成感の裏にあるダークサイドに見舞われ、先延ばしにしておいた喪失感に慰められているだけかもしれません。思えば、神様から離れた私たちの人生は、創造の秩序が与えられる前の空っぽな列地、暗く深い水のようであることを告白します。しかし、創造の御霊である聖霊様がそのような地で動いておられ、命のお力を持って伴われたように、聖霊様が今日を生きる希望と力を持っていない人たちのところへ訪ねてくださり、動いてくださり、試みてくださいますように切に祈ります。自らの翼では飛べず、崖の下へ落ちていく人生が、親の足が、ひなを自分の広い翼の上に乗せるように、主の御元で平安を得ることができますように、また人間関係が壊れ、家族や共同体の痛みによって絶望している者がいるなら、荒れ地のような空間が聖霊様のお働きによって新しい命とお力と恵みに変えられることを期待し、聖霊様のお働きを待ち望み祈る希望と恵みに満ちた人生に変えられますよ。そのようにして2023年を絶望と恐れで終わらせるのではなく、信仰の目を上げ、新しい望みを持って2024年を迎える主の民となりますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。